渋谷落語ポッドキャスト枕、どうもごきげんよう、サンキュー達夫です。皆様いかがお過ごしでしょうか。涼しくなってまいりました。風邪など召さぬよう、気をつけてくださいね。渋谷落語、毎月第2金曜日から5日間連続10公演行っております。10月は12日の金曜日から12、13、14、15、16の火曜日まで5日間です。今月の見どころとしてはですね、本当に大ベテラン登場ということで、初日の笑福亭副笑師匠、そして3日目は入船亭専有師匠、月曜日はコリン師匠、ブラック師匠、ということでね、もう本当すごいメンバー揃えておりますが、10月最終公演、最終日の最終公演は創作落語ネタ卸し会しゃべっちゃいなよ、滝川浩一さん、立川寸志さん、台所お三章といういつもは古典しかやらない面々がネタ卸し、そして滝川浩一さん、林家彦一師匠の登場です。ぜひお楽しみにということでございますが、今日はそんな浩一さんの講座枕の様子をお伝えしたいと思いますが、まずはポッドキャストに届きました感想メール、読みたいと思います。はじめまして、マスと申します。マスさん、ありがとうございます。ポッドキャスト楽しく拝聴させていただいております。ここ最近落語の魅力に目覚め、こちらのポッドキャストにたどり着いた形となります。渋谷落語伺いたいと思いつつ、愛知在住ですのでなかなか厳しく寂しい思いをしております。ですので今度大須演芸場での寄席に向かおうかと思っております。関東に行く際は渋谷落語に合わせられたらいいなと思っております。ポッドキャスト、勉強の合間や寝る前などお気に入りの回を何回も聞いて、何度もお腹を抱えて笑っております。ありがとうございます。どの回でしょう。渋谷落語ポッドキャストのますますのご活躍を応援させていただきます。次回も楽しみにしておりますということで、ありがとうございます、マスさん。大須演芸場ね、愛知の方もいっぱいいらっしゃいますからね。できれば、東京からも結構愛知とかだといろんな公演、落語家さん行っておりますのでね、ちょろちょろ出向いていただければと思います。今日は滝川浩一さんお送りいたしましょう。浩一さん、現在2つ目でございます。渋谷落語的にはもう本当渋谷落語を象徴する才能でございます。滝川李昌師匠のお弟子さん、渋谷落語大賞も2回受賞されております。去年、そして3年前2015年と17年の渋谷落語大賞でございます。去年の受賞を記念しまして、渋谷落語名演集ということで小八さんの CD 発売しておりますが、もなく完売ということで売り切りましたね。先日はフィンランドへ行ったということで、小八さんは映画監督のアキ・カオリスマキというね、映画監督大好きで、そのカオリスマキに自分の CD を聞いてもらいたいということでフィンランドヘルシンキに行ったそうです。本当に面白いですよね、こういうこともね。鹿児島県のご出身、落語界では珍しいタイプなんですけれども、創作落語を一本やりの方でございます。本当自作の落語をコツコツと続けていらっしゃる、本当にどの話もクオリティも高くて、またいろんなね、もう現代の寓話と言っても過言ではないような、何度聞いても飽きない、楽しめる、そしてどこかずしりと何か考えさせられるものが残る、そんな落語をお送りしている方なんですけれども、今月は9月の講座より俺褒めというね、落語の世界ではね、古典落語ではいろんな人を褒めたり、いろんなものを褒めてお酒を一杯ごちそうになろうなんていう人がね結構出てくるんですけれども、そういう古典ではなくて、俺のこと褒めろよって言ってくる人がいると、というお話なんですが、その時の枕、本当この1ヶ月の近況などもね、浩一さんこんなに楽しく喋ることができるという、本当に芸人としての肩の力も舞台で発揮できる方でございます。 よかったら聞いてください。滝川恋八、魚の恋に数字の8です。恋八さんです。
日曜日の渋谷落語でございまして、日曜日ですから平日ね来れない方とか、遠方から来た方なんかがこう旅行をついでにね、来られる方も多いかなと思いますけど、僕滝川恋八で、この時間の渋谷落語はおしまいでございますけどもね、また来月でもねお越しいただければいいかなと思いますけど、すっかりもう秋というか、涼しくなりまして、今年の夏は甲子園が盛り上がりまして、金足農業が、大活躍するっていう、甲子園盛り上がりましたけども、昔の野球少年はみんな長嶋茂雄が大好きで、みんなサインが欲しかったんだそうです。でもいざ本人を目の前にすると緊張でガタガタ震えていたんだそうです。だからでしょ、出てきた時待ってましたの声なかったの。チャオって恋八でお付き合いいただきたいなと思いますけどもね、正一さんが落語やってる時に正一さんのツイッター見たらね、フォロワー14人でした。嘘ばっかつくわけ。話5にした方が面白い。だってあれ、もし終わって休憩中にもし僕がパッて見たら、皆さんその休憩中にね、もしかしたらフォローしてる可能性があるから、その時重要になってることあるかもしれないけども、あの話してる時に僕見ましたからね。じゃあ14ならもう嘘ばっか。だって講座上がる前も携帯で確認してましたから。嘘ばっかつくわけ。ああ5の方がこれいいんだろうなっていう判断でしょ。だからよりこう少ない数字を言った方が、皆さんにこうね、なんとなくこう皆様のご機嫌を伺えるかなみたいな感じの数字でしょ、5っていうのはね。正太一門ってのはその手口なんですよね。みんな親の悪いとこにいるっていうかね、みんな手口なわけ。嫌だなと思って、だから皆さん、正一さんは言わなかったですけどもね、あれだから結局これ終わったらフォロワーしてください、フォローしてくださいって意味ですよ。皆さんしないでくださいね。だってこれまたフォローしたら、なんか次の現場でこんな言ったらフォロー増えましたって話題にするんだから、まんまと載せられないでくださいね。初めてね、彼は2つ目なったばっかりですから、渋谷落語をやって初めてだったんだと思うんですけど、これでこう渋谷落語ってのは人がいいから、ここの人をこうお客さんにしようっていう、もうその浅ましい手口。もうスケスケなんだから、そんなのみんな通ってきてんだから、こっちももうすぐバレちゃう。だからむしろその今までこのフォローしてる方も14人なんかの方いらっしゃるかなと思いますけど、ちょっと減らしときましょうか。だからただね、これね、渋谷ラグオでこんな話したのにフォローが減ったっていうのも、またそれなんかこうの話題にしやすいだろうから、それも尺だから、増減なしのままで触れずに14のままでね、いいかなと思いますけどもね、浅ましい手口だなと思ってね。僕も6月に CD が出ましてね、渋谷ラグオ恋八 CD 出まして、持ってきました。ここにね、これは全然品のいい手口です。僕のチャオっていう手がね、こうジャケットになってるって、裏が僕の顔なんですけどもね、遠くの人も見えますかね。渋谷落語恋八 CD 6月の渋谷落語から発売されました。ここに置いておきましょう。ここがいいですよね。物凝り少なくなっておりますんでね、ぜひ今日もあれなんですけどもね、 これもまあ、これはよく6月からここで講座でも振ってますけどもね、たくさんのこう CD を作ってね、こうやってこう何かを売るっていうのはちょっとこう品がないような気がするでしょうけど、まあ、僕は新作落語で全部自分でこしらえた落語で生きてますからね、こうやってこうそれが CD になって皆様のところにこう届くっていうのがねすごく嬉しいわけ。ああこれが作っててよかったなっていう、だから一人でも多くの人に聞いてもらいたいっていうまあ気持ちがあるんですけども、この間の北海道は札幌にお仕事で行きましてね、地震があったね次の日に前乗りでね飛行機乗るんだったんです。だからまあ大変な時期だったんですけども、だからこんな大変な時期にねまたねその落語会がね昼夜で合計して1300人動員するっていうまあ落語会、多い、すごく多い落語会ですから、まあ、僕も一応トランクいっぱい200枚の CD を詰めて行ったんですけど、でもこれ地震のねもちろんそのちょっと余波あるだろうから、お客様そういうねなそんなところでこう CD 買ってくださいみたいなのってもうなんかねちょっともう鬼みたいな鬼の所業みたいなとこあるから、それ一回ためらったんだけども、いやみんなを笑顔にするためだと思ってね、僕もトランクいっぱい200枚詰め込んで行ったんですけどもね、羽田から乗ったんですけど、トランクいっぱい200枚だったんですけど、羽田の荷物検査でねちょっと引っかかって、結局だからトランク開いてみたら飲みかけのペットボトルあったから、まあそれが引っかかったんだけども、トランク開けたらそれを見てた後ろのおばちゃんが、まあこれおばちゃんがもうどうかしてんだけども、おばちゃんがもう悲鳴上げるわけ、無数の手首があるっていう、このいやこれはもちろん僕も含めて他のお客さんとか手荷物検査の方もうすぐ CD だって分かりますよ、分かるけど、こういう人たまにいるでしょ、もうちょっともう正直頭おかしいと思うの本当に、それ大げさに何でもこうアピールするみたいなおばちゃんが、あー手首だってね、何枚かひっくり返ってるの見たら生首も何個かあるみたいになるけど、いやでみんな分かってんだけど、いやまあ一応騒ぐからちょっと別室行きましょうかって荷物検査の方に連れて行かれて、いや CD でって僕も何度も言ってんだけども、でそこでじゃあちょっとねこれ一回1枚破っていいですかって係の人が言って、じゃあちょっと確認のため聞いてみましょうって言って、僕の落語流れますから、そしたらおばあちゃんもやっと納得したみたいで、あまあすまなかったわねみたいな感じで出て行って、でその係の人が60歳ぐらいのおじちゃんだと思いますけど、いやもう大変失礼しましたと、この商品でもあるこれ一回ね封を開けてしまって CD を聞くって申し訳ありません、失礼しました、まあ、あの方もね分かってくれたみたいで、大変失礼しましたと。で実は私落語昔から好きで今でもよく聞いてるんですよって、で今確認させてもらった結果、これは落語じゃないねって言うんです。では快適な空の旅をって言うんです。ああもうこれ空もダメだと思って、僕ももうこの間は日本丸クルーズ乗ってきましてね、皆様ご存知ですかね、日本丸クルーズご存知ですかね、知らないですよね、ね、セレブのみ乗ることを許されたというですね、超豪華客船日本丸クルーズに乗ってまして、まあ当然セレブのみ乗ることを許されたですから、僕もその船の中で落語をまあねしに行ったわけですけどもね、大体ああいうクルーズの航海っていうのはね最大で1ヶ月のクルーズなんですよ。1回船が出航したら最大30日で、30日その船に乗ってるセレブもいれば、また好きな期間行ってもいいわけです。でも最大30日乗るセレブは何百万も払わないとその船乗れないわけですよ。で僕は当然その落語で乗ってきてね、最後の1週間乗ってきて、羽田から飛行機で那覇に飛んで、那覇からそのクルーズ乗って沖縄、他の島、台湾、奄美大島行って横浜港に帰ってくるっていう、まあ1週間僕乗ったんですけども、ね、船に乗ってみて、それは必ずねその毎日誰か一人乗るんです、落語家が。でその船にネタ帳があるんですけど、ネタ帳見たらね、もう昔からあるんだけども、もうそうそうたる師匠方しか乗ってないわけですよ。この渋谷落語でも大活躍してるようなそうそうたる師匠方しか乗ってないわけ。 で見たらね、2つ目は乗るの僕が初めてなんですよ。でなんなら新作落語しかやらない男も僕だけなんです。2つ目で新作やるのが僕が初めて。聞いたらね、最近船長が変わったらしいんですよ、ね、やっぱ変わった人ってのは改革したがるから、海の上では正常な判断が失われるんだなってことがよくわかる事例ですけども、ね、船長がだから改革のためにね、もうその船いっぱいにポスター貼って天才新作落語家現るみたいなの書いてあるわけで、そこで1日30分落語するだけなんです。で残りの23時間半は他のセレブと同じようにお過ごしくださいっていう仕事の発注なの。セレブの方は何百万も払ってその船乗るんだけども、僕はもちろんタダで乗って、しかも30分落語やるだけでギャラもいただけて、残りの23時間半はセレブと同じように過ごすことができるわけだから、これ大きく見たら一番セレブ感の僕なんですよ。だからこれ乗る前、ああもうこれバカンスだなと思って、でこの1日たった1日30分の落語がまあウケない。行く前はバカンスだと思って行くんだけど、この30分受けないから残りの23時間半も地獄なんですよ。もうメンタルやられちゃってね。船長が言うわけ、小八さん下ネタだけはやめてくださいねって。セレブってのは自分が成功者であるって自負があるから、こんな何百万もお船に乗ってバカンスで船に乗ってるにもかかわらず、そこで名もない知らない若手の落語家の下ネタなんて聞いてられないと、バカにしてんのかと、この成功者の私をバカにしてんのかという心境になって、でセレブってのは世界のネットワークすごいから、あの船には下品な若手が乗ってるぞってなったらもう予約来ないから、もう死活問題だから、小井八さん下ネタだけはやめてくださいねって。小井八さん、浅草園芸ホールとは違うんですよってはっきり言われるわけ。誰も傷つけずに全ての方を大爆笑させてくださいって発注なの。誰も傷つけずに全ての方を大爆笑させることができるなら船なんか乗ってませんよ。そうでしょ、大きなホールで落語やってるっつうの。そうでしょ。それでも腹は減るわけで、その船内には高級レストランもセレブのためにあるわけで、それも僕も無料で食べることできるわけ。当然お腹減るから、それでもレストラン行くんだけど、セレブたっぷりの中をかき分けて一番いい席案内されるわけで、僕も自意識が邪魔をするっていうか、ね、セレブに陰口叩かれるような気になっちゃって、あんなに滑ったのにお腹ってすくんだみたいな。でも船長に言ったの、船長も僕の新作落語じゃセレブの方に喜んでもらえないから古典落語やらせてくれと、前座の時に初めて師匠に習って牛褒めって話だけできるから、かろうじてできるから、それやらせてくれって言ったら、船長は改革、自分の威厳をみんなに見せつけるために改革したわけ。それが初日で断念しちゃったら、もう船長としての威厳失われるから、小井八さんここはきついだろうけど1週間新作落語通してくれって言われるわけ。もう逃げ場ないんですよ。もう現代のカニ光線なわけ。ああいう船っていうのはね、船員の半分が日本人で半分が外国人って決まってるらしいんですよ。で僕が乗った時は半分日本人で半分フィリピン人なの。で落語が全然受けないから、日本人のスタッフからはもうオール無視されるわけですよ。またつまんねえやつが船内とぼとぼ歩いてるよみたいな。だけど残りの半分のフィリピン人は日本語片言なんだけども、やたら僕とコミュニケーション取りたがってくるわけ。後で分かったんですけど、僕が落語やってセレブがシーッとなってる状況が一流のオーケストラを聴いてるようだと。きっと彼はすごい男に違いないってことで、えらい僕にコミュニケーション取ってくるわけで、僕ももうこんなメンタルやられて船の上でもう正常な判断失われてますから、その日本語片言のフィリピン人に言うわけ、なんかアドバイスあるかいって。そしたらその中でね、一番ね日本語が達者で頭のいいやつが言うには、落語ってちょっと長いよねって。セレブの方は旅行をするためにこの船乗ってんな、当たり前のように乗ってるわけ。 で別に落語目的で載ってるわけない、落語に興味ないんだから、そういう方々にとっては落語ってちょっと長いかもしれないってわけ。もっと短くパーンって笑わせるのないかいって言うから、そうだ、昔から落語界には謎かけってあるよ、何々とかけて何々に届くその心は短くパーンと笑わせるのあるよって言ったら、そいつ頭いいから、あ、じゃあこういうのどうだいって1個もらって、で毎日それから落語を受けなくて、で最終日一番受けないから使うのここしかないと思って、では最後に謎かけを一つ、日本丸クルーズとかけまして、今夜恋八落語を聞きに来てくれた皆様と説く、その心はただいま公開の真っ最中。ここだけどーくな。その時やっと気づきまして、この日本丸クルーズはセレブのために落語で楽しんでもらおうってことじゃなくて、日に日に弱っていく落語家を優雅に眺めることができるっていう貴族の遊びなんですよ。優越感を感じることができる極上のエンタメがあの船にはあるって。ああ、もう空も海もダメだと思って、でも丘の恋八は最高だぜ、特に渋谷の恋八はねってことで、帰りに CD 売ってますから、ね、残り60枚ですからね、よかったらお付き合いいただきたいなと思いますけども、その丘の恋八も渋谷の恋八の時間もグズグズしてると終わっちゃうよ、終わっちゃう終わっちゃう、その前に俺褒めてけ。いつものように俺褒めてけ。うまく褒めることができた暁にはそう、みんなもう分かってるな。光り輝く色とりどりのコンペイトーがお前たちを待ってるよ。いいか、俺褒めたらコンペイトーもらえる。これだ。ピンときてない見てたからもう一度言う。俺褒めたらコンペイトをもらえる、これだけ。深く考えるな。それが楽しく生きるコツ。さあ誰からだ、誰からだ。はい、まっちゃんおしゃれ。こいつ母ちゃん買ってきたの着てるだけだぞ。次、まっちゃんお肌きれい。してないけどね。次、まっちゃんまつげが長い、見逃さないね。まっちゃんナイスヘアスタイル、床屋に言えばかたれ。まっちゃん歯並びごちゃ、待って待って待って待って、お前たち、いやいいよいい、とってもいいんだけど、素直すぎるな、褒めが直線的っていうかな。よし、ヒントやる、頭になんかつけろ、どんな個性的とか唯一。
さあ、聞いていただきましたのは滝川恋八さんの枕でございました。先月9月の講座より、この後は俺褒めというお話に入っていきますが、まあこの枕と本編のこの境目のなさっていうかね、僕あの落語家さんで良くないなと思うの、枕みたいなものを喋って今から落語やりますっていうのって本当良くないと思うんですよね。まあそうやってやる人もいっぱいいるんで、あのあれなんですけど、わざわざそこでギア入れ替える必要ないなって思ってるんですよね。で、恋八さんの場合はこの、枕から落語へのこうなだれ込み方というかね、非常に自然なんですよね。まあ、あのでよく聞いてみると、枕と落語がうまくこう関連性も取れていて、雑談ではなかったんだなんてこともちょっと分かったり、まあ、今回もこの日本丸クルーズですか、いや面白いですよね。もうなんかカイジ、福本信之先生のね、カイジの世界を見てるようなエスポワール号みたいな感じのところでね、ひたすら落語をやらされるっていう、もうこれは本当にすごい絵だなと思うんですけれども、これあの落語家でよかったですよ。漫才コンビだったら解散の危機ですよね。こういうことあったらね、もう本当にどんよりしちゃいますけれども、まあ、僕らもね、あの僕も漫才師ですから、あの屋形船に閉じ込められるってネタをやるっていうのはありましたけどね、まあ、受けたからよかったですけど、これ滑ったら大変なことになるなと、思いましたけれどもね、こんな恋八さん、まあ、いろんな経験なさってますね。もう今や売れっ子だと言ってもいいと思うんですけども、まだまだ恋八さんもっと売れなきゃと僕は思ってます。 でそんな小井八さん10月の16日今月の公演の最終日ですね、火曜日の最終公演、創作落語ネタ卸し会しゃべっちゃいなよということで、この小井八さんのネタ卸しが見られるという、まあ、今あの若手だけでねこういうネタ卸しの会もやってますけれども、やっぱ真打ちがねいる中でのネタ卸し、またその普段ものすごい仲良くしているわけじゃない人たちと一緒にやるっていう緊張感ね、食ってやるぞっていう、しかも前方は弟弟子の光一さん、そして年上立川寸志さん、さらに年上台所お三師匠ということでね、こいつさんもなんだったら同い年それぐらいですかね、さらに上ぐらいですかね、こいつさんの方が上か、だからもう小井八さんが一番若いんですね、この中では。いやこれはちょっと頑張るおじさんたちを見られるということで、ちなみにお三師匠は昔ネタ卸しちょっとやってたんですけども、渋谷落語でも1回だけネタ卸しやったことがあって、巨大岩っていう話でね、大三師匠は前は鬼締めと言いましたけどね、二つ目時代鬼締めさん、ちょっと新作作ってきてくださいって言ったら、自分の目の前に巨大な岩があって通ることができないっていう精神状態をそのまま落語にするっていうね、まさかの落語で、まあ、ちょっともう未だに語り草になってますけども、まあ、そういういろんな引き出し持った方なんで、お三師匠ポッドキャストでもね古典でおなじみですし、まあ、立川俊一さん昨年の楽しみな二つ目賞を受賞した、まあ、本当に注目株でございます。小一さん、俊一さん、お三師匠どんな落語をやってくれるのか、そして小八さんが、まあすごいペースで量産してますけれども、この渋谷落語にどんなネタを持ってきてくれるのか、まあ、本人は創作大賞を狙いたいというふうにおっしゃってますけれども、どんなネタで攻めてきてくれるのか、いやーこれだけ量産してたらちょっとクオリティ下がるんじゃないのなんて思われてるところに何を持ってきてくるのかというのはちょっと注目ですよね。鳥は相変わらずの林家彦一師匠、すごいですね、毎回鳥で創作ネタ卸しですから、もう今年も5本これでできたわけですよね。彦一師匠この渋谷落語でネタ卸しした話もいろんな寄席、各所でかけてらっしゃいますんで、これからね育っていく話をどのような形で生み落とすのか、まあ、そういったところも注目でございます。チケットまだまだございますし、渋谷落語はほとんど全ての回で当日券いっぱいあります。前売り券もまだ販売しておりますしね、今月も松之丞さんの回は前売り終了しておりますが、各回で、当日券、たくさんご用意しております。本当はイメージするよりもゆったりと座ることができる、まあ、本当に空席の方が多いんじゃないのなんていう公演もいっぱいございますんで、ぜひ足を運んでいただければ、というよりは運んでいただかないとこれいつまで続くかまたわからない渋谷落語でございますので、ぜひ応援の方よろしくお願いをいたします。でですね、ここからは、まず創作落語をネタ卸し会喋っちゃいなよ、今月この小井八さん出るんですけれども、前回の喋っちゃいなよの公演終了後に楽屋で収録されましたネタ卸しを終えたばかりの落語家さんをお呼びして、どうだったかというね、まあ、アフタートークですよ。林家彦一師匠ホストに、若手の落語家を呼んでね、どうやってネタを作るのかとか、どんなことを考えてやったのかとか、やってみてどうだったか、まあ、そんな話を聞くコーナーでございます。いや落語家さんというか芸人さん、こういうこと考えてネタ作ってんだな、こういう気持ちで立ってんだなっていうね、でまた活動の中で自分がどういう位置づけをしてるのかとかね、このネタ卸しっていうものに関して、新作っていうものに関して、そういったところもね、生々しい声聞けると思いますんで、ぜひぜひ聞いてみてくださいね。本当に人によってネタの作り方とかね、成立のさせ方全然違いますんで、まあ本当終わったあたりの達成感も含めてすごい熱気の高い公演だと思うんですよね。なのでぜひこの回足を運んでいただきたいと思ってます。まずは楽屋裏の声を聞いていただければと思いますんで、新内林家彦一賞もラジオでもおなじみですね。そして柳家カットビさん、花が飛ぶと書いてカットビ、 まあ、いつもあの素数表をね、あの持ち歩いているという理系的な発想の方なんですけど、不思議な方で、この方本当にアイディアがすごくてですね、あの注目されている落語家さんなんですけれども、柳家歌六師匠のお弟子さん、そして、立川談吉さん、この度立川談秋師匠の一門に入られました。談志師匠最後の弟子、そして左談志師匠のお弟子さんでもございました。立川談吉さんですね。談志の談に大吉小吉の吉でございます。どんな感じの感想戦になるのか楽しみに聞いていただければと思います。どうぞ。
渋谷落語、渋楽喋っちゃいなよ、楽屋ポッドキャスト彦一でございます、そして今日お話を伺うのはですね、
はい
はい、
はい、柳家カットビーでございます。
カットビ
ー、はい、
とカットビー太った、
ちょっと太りました。
何キロ？
今72キロ
です。72キロ何センチですか？
はい、73です。
73で、ああ、はい、でもそうでもないんだ、カットビーさんと、
はい、はい、立川談吉です。
談吉さん、はい、以前ね出てもらって、
はい、ありがとうございます。
今日も、枕で、私も使わせて、あ、オープニングか、
ありがとうございます、
ね、あの雨、
あの雨
以来の、
はい、
出場でしたけれども、
はい、
談吉さんどうでした今日？
いやもう本当にネタが出なくて、うん、もう本当に困りました。
いつ作る？まあまあね、まあいつ作ったの？
今回はちょっと余裕を持って1週間前から考えてたんですけど、うん、もう出なくて
出ないよね。
もう出ない時はもう本当に出ないみたいな、
ね、
で、
それで
今日のもう朝とかもうそういう感じですね。
当日か、当日になっちゃうよね。
朝ですね。
あ、そう、はい、で どっから生まれたの？
もうパクロっていう、
アンパンマン、
もう無理だっていうことです。
アンパンマン、
そうです、なんかからパクればとりあえず話にはなるかなとい う, いうことですね。
ね、聞いてる方もいろいろな、ところのね、会社の方もいらっしゃるので、改めて言い直します、アンパンマンへのオマージュということ です
。
もつ煮込みね、
もつ煮込み
の素敵なお話を、
はい、
酒場放浪記、
酒場放浪記という
という話でした、ま
あ、はい、
擬人化になるんですね、
はい、そうですね、
になるのかな、
そうかもしれないですね。
あ、そうだ、落語協会にはね、小演師匠のグツグツというおでんが、
はい、似てます
ね。
あ、似てるんですか？
あれはおでんがしゃべる。
へ
ー、新作落語のもう寄せサイズであんなに面白いという、ぜひ聞いてください。
はい、聞いてみたい。
グツグツ、あ、そう、いや面白かった
ですね。
あれで何、賞味何分？
賞味多分10分ぐらい、
10分ぐらいか、
あと枕が3分、ね、4分があってって言ってね。
くっとびさんは、
はい、
いつ、
あれ、構想だけはもうずっと昔からあったんです
。構想だけはずっとあった、
はい、
律儀な男、
はい、
タイトルは、
タイトルは今日決めます。
タイトルは今日なんだ。あ、そう、いつもどうやって作ってるの、カットリフォー。前もなんか俺、どっか他の落語会でね、一緒だった時に、
それ、ね、アイディアだけいっぱいあるんですけど、形にするのが面倒くさくてずっとやってないっていうのが、
これがね、一本にするのが難しいよね、一本のアイディア
を
さ、
でそれを無理やり、まあ、形にする会をやってるんですけど、うん、
今日のは今日のはどっから出たの、カットリさんの、
はい、
アイデア、
いや、まあ前から、
いやいや、どの部分が、
うん、まあ、足に足を向けて寝れない
っていうところから、
はい、でこう試行錯誤して、まあ、元々最初考えてたのは宙吊りになって寝るっていうのが、
実際はどうなの、新人深いところは。
僕全然ないです。
ああ、全然北なんだっけ、北、俺も気にしないから分かんない、北枕がダメだとか、なんか、
あ、そうですね、
なんか言うよね、そういうのは平気なんだ。
全然
師匠のうちにも足を向けて全然
全然、そうですね、
はい、考えたこと、まあ、考えないかな、普通考えない、ね、あ、そう、
はい、
で、そういうのからどんどん、
はい、そこから肉付けしてって、
でも並列でいっぱいできそうだけど ね、
う
ん、
なんかね、そうですね、今日やりながら思いました、
ね、あ、そう、え、南木さんどっから作る？
私は今回は本当に出なかったので、まずパクロっていうことから始まりまして、普段は言葉フレーズ、その肛門飴舐め専門店という
言葉を伏せた
のすいません、この言葉か、もしくは絵ですね。
あ、そう、
はい、
イメージした
時、絵で、そうです、白菜っていうのをやったことが、
白さえあった、
はい、
君だ、
はい、あるんですけれど、あれも角が巣箱にふっとこうスポッと刺さってる、その絵が浮かんで、ああじゃあこれだっていう。
あ、はい、漫画とか読むの？
漫画は好きです。
あ、やっぱり漫画そういうところから、そうなんだね、面白いね。本とか読むんですか？
本は好きです。
何を？
まあ小説もそうですし。
どういうのを読む？
まあでも星新さんとか、まあ、昔から好きです。あのもう短いのが。
やっぱりそうだ。人そうだ。いや、そんな感じです。ショートショートの感じ。あなたは？ダクシさんは？
漫画。
漫画は何を？
漫画はもう、そうですね。最近はあんまりですけれども、普通にもワンピースとか読んでますね。普通の
やつ好きなんだ。
そうですね、普
通ワンピース全部読んで。
いや、最近読んでないですね。
あれ長いよね。
長いんです。今80何巻か知らないですね。
気分なんで。
いや、あの途中でやめちゃいました。
ああ、そう。キャリアどれぐらい離れて
る？2年
ぐらいですかね。2年ぐらいですかね。
どっちが上
だ？あ、私が、かろうじて。
いや、2年はもう、はい、交流はあるの？
いや、
一度
ね、
回ったぐらい。
そうですね。
そんな感じなんだ。あ、やっぱりそういうのがいい緊張感が出るからね。どういう印象なの？
いや、なんかすごい。
なんでしょうね。
なんでしょう。
いやいや、印象をちょっと聞こうよ。
そうですね、お願いします。
あ、なんか2年上の
入和の方
ね。あ、入和の方、入和なんだ。
入和です。
入和では
ない、入和ではありますね。はい、
どう
印象ですか？
印象カットリさん
久しぶりだなっていう。はい、もう久しぶりに会いましたので。
不健康な感じはしないよね。なんか、いや、不健康な生活をしてたとしてもさ、不健康な感じは。だからなんか健康なんか、そんな印象は俺はあるんだ。普段からなんか
清潔な
軽井さんのですので、そんな感じだよね。だからそれでなんか短いさ、いろんな、なんかネタ次々とやるから、寄せでかけるネタってどれぐらいの審査？あんまりかけてない。
まあ、2個ぐらいですね。
そうなるよね。そういうさ、一般の落語会でかけるのはどう？
たまに、あの、だからここでやったやつとかをたまに気が向いた時
だけ。あとは何？古典？
あ、もうほとんど古典です、普段は。
あ、そう、
はい、
どんなのやるの？
もう、あ、普通官品とか普通に平林とか普通に。
あ、そう、
はい、
いますね。やっぱりそうなんだ。やっぱり、ああ、よく隠れてるその牙を多藤さん見つけたんだな。そうよね、
普通ですね。
うちの教会の、
はい、
あの新作の、反応にもちょっと聞いてみよう。ねえ、菊丸さん、
はい、
どうだった今日？
今日ですか？今日はもうお客さんに助けられたのも
ね。ああ、そうですね。
南吉さんどう？
いや、声が変なんだ。
すごい下げだったのね。
衝撃が
衝撃だっつってたよね。でもあれでまた菊丸が言って受けたじゃん。
はい、
だから
お客さんも思ってる。
それをこう、
助かりましたね。
ね、はい、こう拾っていくっていう、
はい、本当に助かりました。
菊丸どう、あのカット日あんまり接点ない？
接点はないですけど、変なのはなんとなく。なんか変だな。
なんか楽屋で変な感情は出てるよね。
そうですか、は
い、で、あの馴染もうとしないところもあるんで。
ああ、それは実は新作派に向いてるよね。
新作
そうですよね。だからね、馴染んでくる人よりもなんか馴染まない人が本来はなんかものづくりには向いてるのかもしれないね。
なんかチラチラ見るんだけど自分から入り込もうとはしないから、
ね、だって今もさ、こうやって4人で喋ってるけど、はいはい、今日出たウコをさ、隅っこにちっちゃく座ってる。絶対入ってこようとして呼んだら来るのかもしれないけど呼ばないし。
呼ばないです。
いや、ウコ、はい、さんも、菊丸さんもお疲れ様でした。
ありがとうございました。
まあ、そんなわけでございまして、はい、ちょっと作り方とちょっとお互いの印象と、
はい、
あとこれからもね、どうですか、やっていく？
あ、もうぜひぜひ読んでいただければ。
もう喋っちゃいない。じゃあ、カットリは、
はい、もうぜひ。
じゃあ、喋っちゃいないということでございます。皆さんどうもお疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、聞いていただきました。柳家カットリさん、そして丹吉さん、林家彦一師匠、誠にありがとうございます。いや、こんな感じでね、まあ本当にあの熱気冷めやらぬ、そして反省、達成感、いろんなあの感情があるこの創作落語ネタおろし会しゃべっちゃいね。この魅力はですね、 まあ、本当にあの百聞は一見にしかず、ぜひ会場で体感していただきたいと思います。宇宙初公開落語が、本当に演者さんも初めてやる落語が聞ける回でございますんで、足を運んでいただければと思います。今月も10月の12日から16日まで5日間連続10公演、皆さんのご来場お待ちしております。そして渋谷落語のポッドキャストへのメッセージもお願いをいたします。しぶらく @gmail.com までです。皆さんからのお便りも心よりお待ち申し上げております。今週は以上でございます。